鳴門市議会だより、ナンバー117。内容を一部抜粋しています。発行、鳴門市議会。編集、議会広報委員会。発刊、2021年、令和3年12月1日。令和3年、第3回定例会の提出議案と議決結果。議案、第48号、専決処分の承認について、令和3年度、鳴門市一般会計補正予算第3号は承認されました。議案第49号令和3年度鳴門市一般会計補正予算第4号議案第50号令和3年度鳴門市介護保険事業特別会計補正予算第1号議案第51号令和3年度鳴門市水道事業会計補正予算第1号議案第52号令和3年度鳴門市モーターボート競争事業会計補正予算第1号議案第53号令和3年度鳴門市下水道事業会計補正予算第1号議案第54号鳴門市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、議案第55号鳴門市総合運動場条例の一部改正について、第1号コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書は、いずれも原案の通り可決されました。報告第8号、鳴門市観光コンベンション株式会社の経営状況について、報告第9号、専決処分について、損害賠償の額の決定、報告第10号、令和2年度決算に基づく鳴門市健全化判断比率について、報告第11号令和2年度決算に基づく鳴門市資金不足比率についてはいずれも報告されました。同意第5号教育委員会委員の任命については大麻町甲陽子氏を任命することに同意しました。同意第6号公平委員会委員の選任については無野町の久地目恵子氏を選任することに同意しました。諮問第2号人権擁護委員の推薦については、大麻町の架橋道義氏を推薦することに同意しました。請願の処理請願第13号鳴門市阿波踊りの開催等を求める請願書については採択となりました。コロナ禍による厳しい財政状況に対処し、地方税財源の充実を求める意見書。新型コロナウイルス感染症の蔓延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政は来年度においても引き続き巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面している。地方自治体ではコロナ禍への対応はもとより、地域の防災、減災、雇用の確保、地球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療介護、子育てをはじめとした社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増数する財政需要に見合う財源が求められる。その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。よって、国においては、令和4年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう強く要望する。期1、令和4年度以降3年間の地方一般財源総額については、経済財政運営と改革の基本方針2021において、令和3年度地方財政計画の水準を下回らないよう、実質的に同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い、社会保障関係経費が毎年度増大している現状を踏まえ、他の地方歳出に 不合理なしわ寄せがなされないよう十分な総額を確保すること。2、固定資産税は市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは家屋・焼却資産を含め断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任において対応すべきものである。よって現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来をもって確実に終了すること。3、令和3年度税制改正において土地にかかる固定資産税について講じた課税標準額を令和2年度と同額とする負担調整措置については令和3年度限りとすること。4、令和3年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長について、さらなる延長は断じて行わないこと。5、炭素にかかる税を創設または拡充する場合には、その一部を地方税または地方譲与税として地方に税源配分すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。定例会で可決された意見書は衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済再生担当大臣へ送付しました。委員会審査。総務文教委員会。議案第54号。鳴門市行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴い引用条項の改正を行うもの。質疑。特定個人情報の利用目的の範囲は。回答。行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、税、社会保障、災害対策のうち特定のものに限定されており、市としては独自利用事務として地方税、社会保障、災害対策やこれらに類する事務のうち当該条例で6項目を定めている。質疑。6項目以外の事務についても協議などにより利用することを可能とするような規定は当該条例に記されているのか。回答。そのような規定はない。生活福祉委員会。議案第55号鳴門市総合運動場条例の一部改正について、スポーツ活動に対するニーズの多様化に伴い鳴門市総合運動場の夜間照明施設にかかる使用の制限を撤廃する改正を行うもの。質疑。鳴門市総合運動場の利用状況は。回答。野球、サッカー、ソフトボールなどに活用されており、令和2年度は年間147件、6752人が利用した。質疑。11月から3月までの間の夜間の利用ニーズは。回答。中学生のサッカーチームや公式野球チームから年間を通して夜間に利用したいとの要望を聞いている。質疑。今後公式野球の練習に使用する場合には防球ネットの高さを高くするなどの対策が必要ではないのか。回答。これまで鳴門市総合運動場での公式野球の練習は控えてもらっていたが、他に練習できる施設が多くないため守備練習をはじめとしたバッティング練習以外の練習に限って使用してもらうことにしている。産業建設委員会。請願第13号鳴門市阿波踊りの開催等を求める請願書。来春をめどに鳴門市阿波踊りの開催または代替えの阿波踊り関連事業の実施の検討を求めるとともに、コロナ禍により疲弊した本市の阿波踊りが以前のように活気を取り戻せるよう協力を求めるもの。質疑。踊り手不足や練習場所の不足により阿波踊りの維持が大変な現状をどのように捉えているのか。回答。連聴会で踊り手のさまざまな意見を伺っていることから、今後 夏の開催に向けて再度ご意見をいただきながら全力で取り組んでいきたいと考えている。例年であれば4月から8月にかけて準備しているが、新たなコロナ対策も含めてもっと早い段階から準備していくよう検討する。質疑、鳴門市阿波踊りの開催にあたって本市独自の開催基準の構築が必要であると思うが、市はどのような方針なのか。回答、今年も実行委員会で詳しいガイドラインを作ろうとしていたが、構築前に阿波踊りの中止が決定したこともあり、今後も本市の実情に合った形にガイドラインを構築していく必要があると考えている。予算決算委員会議案第49号令和3年度鳴門市一般会計補正予算第4号新型コロナウイルス感染症対策緊急支援策第13弾として、引き続き事業者などへの支援策を盛り込むとともに、公立保育所再編事業や近年発生している局地的な集中豪雨などによる災害に備えるための防災事業など、緊急かつ必要性の高い事業を実施するため、必要となる予算を計上するもの。質疑、新たに購入予定の里浦阿波津運動公園線、高島線を運行する地域バスは現行の26人乗りと比較して14人乗りと小さいが、この乗車定員で利用者のニーズを満たせるのか。回答、26人乗りの地域バスについては、現在走行不能となっていることから、10人乗りの予備車両で運行しているが、乗車することができなかった事例は発生しておらず、利用実態などの調査も行った結果、14人乗りでも利用者のニーズを満たせるものと考えている。質疑、今後の公共交通のあり方をどう考えているのか。回答、令和4年度中に策定する地域公共交通計画において、今後の公共交通のあり方について検討したい。一般質問。一般質問に関する記事は、紙面の都合上、要約して掲載しています。代表質問。会派送信クラブ、大石道子、プラゴミの出し方。問い、汚れのあるプラゴミを燃やせるゴミとした理由は？答え、プラスチック容器の取引には品質基準があり、汚れたものが入るとリサイクルできない。また、リサイクル協会への委託料に年間50万円から70万円支出し、分配金は5万円程度であり、分別にかかる人件費は約1510万円である。令和5年度以降の運転管理業務の委託は？問い、施設運転管理の委託料1億2500万円で、3期加工と15年間の保証を約束した覚書を結んでいるが、すでに14年目、その後の委託は？答え、機械を熟知した系列会社が運転管理することは、トラブル発生時にその対応を迅速に行えるなどのメリットがあるが、競争原理が働かず、価格面で不利になる可能性がある。新規参入を含め十分検討していく。今後のゴミ焼却施設の搬入路は？問い、環境省にはゴミ焼却場の新設及び改修に循環型社会形成推進交付金として費用の3分の1を助成する事業がある。焼却施設の耐用年数約20年とするとあと6年少々であり、交付金も踏まえ検討すべきではないのか。また地域の方々との約束である計画当初のゴミ搬入路についてどのように考えているのか。答え、大規模改修を見据え、国の交付金の活用に必要な循環型社会形成推進地域計画の策定を検討したい。搬入路については相当な事業費を要する課題があり、引き続き検討してまいりたい。要望、新施設建設計画は近隣町との広域事業として検討してはどうか。本市のゴミ施設だけでも迷惑施設であるが、地域要望の搬入路の事業費も広域自治体で協力し合えば負担軽減される。搬入路の実現のため検討されることを提案する。会派渦潮畠山俊作、ブースター接種の実施は？問い、昨年発生し 1年以上さまざまな対策が行われているが、残念ながら現状においても収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症対策について、3回目のブースター接種を実施することは考えているのか。答え、多くの医療機関で実施している個別接種や大規模な集団接種については、10月末で一旦終了し、11月以降については、新たに12歳を迎える方への接種など、市民のニーズなどを勘案し、限定的な接種に移行することを想定している。国においては、ワクチン接種による予防効果の維持のために、3回目の接種を行う、いわゆるブースター接種の検討が進んでいる。本市としては、実施が正式に決まれば、医師会をはじめ、医療従事者との連携、予約管理の徹底、市民への丁寧な情報提供などを踏まえた、安心、迅速、円滑なワクチン接種に取り組んでいく。鳴門市文化会館の耐震改修の進捗状況は、問い、今年3月に休館した耐震改修検討に入っている文化会館について、答え、鳴門市文化会館の耐震化については、本市の最優先課題の一つとして考えている。耐震改修をする方向で検討するとの方針は、堅持しているが、耐震化事業全体を通じて、耐震改修工事の検討、設計、施工、設備の更新、維持管理を含めて大きな財政負担となるため、慎重に進めていく必要があると考えている。現在、適正規模調査を精緻に進めており、その結果に基づいて具体的な方針を決定していく。会派、青嵐、長浜健一、人事行政の課題解決を、問い、スーパー改革プラン2020での人事行政の現状と課題、職員の離職率、月あたり80時間過労死ラインを超えるコロナ残業、人員や人材不足、定年延長制度への対応、兼職を含む民間人材の登用について問う。答え、スーパー改革プランの目標職員数は567人だが、現在は新型コロナウイルス感染症対策や重要案件への対応のため571人である。組織の年齢構成は一部偏りがあり、また平成28年度から平成30年度までの採用者において採用後3年以内の離職率は 13.3%、60人あたり8人のため、採用時の年齢条件変更や、民間経験者枠の採用で、年齢構成の平準化、職務環境の充実に取り組む。また、コロナ残業が100時間超の職員もあり、他部署との兼務職員や、会計年度任用職員の任用等など、勤務状況の改善に取り組む。定年延長制度、60歳から65歳導入により、役職定年制や定年前任用制度で多様な働き方を選択でき、知識や経験の継承により組織の活性化を図る。また、民間活力の導入、事業委託、派遣職員の活用等で業務の効率化を図る。今後、必要に応じ、期限を定めた外部人材の登用なども含め、適切な人材確保のあり方について研究していく。要望、緊急時のコロナ対応施策に最前線で従事している職員に対し、柔軟な組織、機構の変更、人員の補充、特別手当の支給などの配慮、また、非常時には他部署への職員の配置ができるような部署の設置を提案する。コロナとの共生社会への対応に際し、大都市からの人材採用を行うことで、人口減対策にもつなげてほしい。会派、有志会、高麗博之、生活支援としてゴミ袋の無償配布を。問い、コロナ禍に入り在宅時間も増え、ゴミの量も増えている。家庭から出るゴミが増えていることから、生活支援策として全市民にゴミ袋を無償配布してはどうか。答え、本市の指定ゴミ袋の無償交付は、経済的に支援が必要な世帯の負担を軽減することを目的としている。昨年度、新型コロナウイルス感染症における生活支援の一つの施策として、新たに就学援助受給世帯を交付対象に加え、 対象者を拡充した。今後は生活支援策としてゴミ袋の無償交付は適宜適切に対応したい。要望、こんな時だからこそ生活支援策としてゴミ袋の無償配布を強く要望する。人生の思い出に残る成人式を。問い、延期にしていた令和3年成人式が中止になった。令和4年の成人式の開催予定、開催日と開催場所はどこになるのか。また民法改正に伴い、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられる。令和5年以降、鳴門市では成人式の対象年齢を何歳からと定めるのか。答え、令和4年の成人式は来年1月8日、鳴門大塚スポーツパークアミノバリューホールでの開催を予定している。令和5年以降の成人式の対象年齢は、現行通りその年度に20歳になるものとする。対象年齢を18歳に引き下げた場合、成人式が大学受験や就職準備などの時期と重なり、対象者や保護者に大きな負担がかかることや、20歳を対象とすることが定着していることなど、関係機関の意見を参考にした。令和5年以降は、式典の名称を20歳の記念式典と改める。要望、新成人の輝かしい未来を応援し、コロナ収束後に改めて集まる機会を企画してもらいたい。会派、公明党、松浦富子、体育館への空調整備。問い、避難所としての小中学校の空調整備についての市の考えは。答え、今後、快適避難所空調設置モデル事業のモデル校の空調設備のランニングコストや避難所としての快適性に関するデータなどのほか、先行事例を参考にして災害時や平時における教育環境への効果を含め、引き続き調査研究していく。新庁舎の防災機能。問い、新庁舎が令和5年秋ごろ完成予定だが、防災・減災対応の拠点機能、地震や津波対策、ライフラインの確保などの防災対策について市の考えは。答え、新庁舎は本市の防災・災害対応拠点として南海トラフ巨大地震や中央構造線活断層地震などの発生時においても大きな損傷を受けたり機能を損失したりすることなく、その後の応急・復旧・復興の各階段において必要な行政機能を維持できる安全安心な庁舎としていく。今後ももしもの時にいつもの場所を活用できる防災機能が強化されたフェーズフリーな庁舎の実現を目指していく。持続可能な開発のための教育 ESD。 問い、各学校の ESD の現状と今後の進め方展開について市の考えは。答え、持続可能な未来を築くための視点、道しるべとなる SDGs の達成に向け、その持続可能な未来を築くための ESD の見方、考え方を学ぶことが重要であり、ESD の考え方に沿った教育が行われることとなる。子どもたちが持続可能な社会の作り手へと成長できるよう取り組む。会派、平成鳴門、宅川康二、今後の墓地管理。問い、地域の私有墓地の利用者の減少により、墓地の管理をはじめ、先祖供養の祭祀活動の継続も困難になりつつある中で、今後、私有墓地をどのように管理していくのか。答え、本市では、これまで墓地に倒れかかっている大木の除去や、豪雨による通路の陥没など、危険で早急な対応が必要であるものの、地域では対応できない事業について、修繕などの対応をしている。私有墓地の管理については、墓地ごとに慣習などが異なるため、地域住民による管理が望ましいと考えており、今後も引き続き管理組合の設立を働きかけるなど、地域による適切な管理ができるよう努めていきたい。農業用排水機場の管理にかかる負担軽減。問い、現在実施している生産者の経営負担の軽減に向けた農業用排水機場の整備にかかる賦課金を減免する措置について、将来の農業復興を図っていくための市の考えは。答え、農業用排水機場の整備の際には 原則として、土地改良事業の経費の付加徴収に関する条例により、受益者から付加金を徴収するなど、受益者の協力を得ながら維持管理を行っているところであるが、排水機場の整備や更新修繕に関しては、その費用が多額となることから、生産者に大きな負担がのしかかっている。このため、市としては、農業用排水機場が近年の気候変動により、雨水や道路排水などを含めた市民生活の安全を守る重要な機能を兼ね備えていることを考慮しつつ、近年の農業を取り巻く厳しい環境の変化に対応するため、受益者の負担軽減について時期を見極めながら、付加率の見直しを検討している。個人質問、平塚康次、汚水処理構想の問題点、問い、私の12年間の議員生活の中で、汚水処理構想の問題点について項目を絞って伺う。要約し、明瞭な答弁を求める。1点目は、人口減少が進んでいる。本市において、まず、下水道整備延長施策ではなく、一旦中止を含む凍結をなすべきと考えるが、2点目は、特に下水道の費用負担の中の3点セットの中で、受益者負担金について、本市は都市計画法第75条に基づく負担金が、なぜ世帯割ではなく面積割なのか、また審議会決定事項でも矛盾した制度は見直すべきでは、答え、1点目の本市の下水道事業については、旧吉野川流域の徳島市、鳴門市、松重町、北島町、藍住町、板野町の西4町と徳島県が共同し、旧吉野川流域下水道事業として平成13年に着手、自治体が個々に下水道を整備するより行政区域の枠を超えて整備することで効率的に下水を処理することが可能であり、広域な水質保全が図れるものである。本市としては県及び西4町で構成される関係機関と密に連携を図りながら、旧吉野川流域下水道の今後の在り方について検討する必要があると考えている。現在は国、県の動向を見ながら大幅に縮小し、合併処理、浄化槽普及促進を並行して行っている。2点目の受益者負担金については、世帯割より土地所有者に対し1平方メートルあたり270円の面積割が公平と考え、平成18年度の審議会の決定事項を今後も継続していく。宮崎明、西部地区に防災拠点施設を。問い、本年2月定例会で防災拠点施設消防大麻文書の新築移転にかかる庁舎建設基本計画を策定するとの答弁を得ている。本事業は大規模災害時における拠点施設の整備であり、市民も高い関心を持って見守っていることから、同計画のコンセプトを含むその内容と策定の進捗状況は。答え、大麻文書は単なる建て替えではなく、複合的機能を有した防災拠点施設として整備するとの判断に至り、本市東部地区が被災した場合における災害対策本部のバックアップ機能のほか、地域の交流拠点としての機能も具備した総合施設、仮称大麻町総合防災センター構想を検討している。同施設が地域住民の防災面のみならず、交流の場として機能するよう、住民説明会やパブリックコメントを実施して意見や要望を取り入れ、来年度に基本設計等を策定する。空き地の適正管理条例制定を。問い、本年2月定例会で空き地の適正管理に関する条例の制定を提言し、同条例の必要性を精査するとの答弁を得ている。条例制定の必要性について再度当局の見解は。答え、条例の制定については国の制度の見直し状況を注視しながら、適用区域指定等の課題についてさらに調査研究していく。要望、現下の空き地の実態や市民の意識を総合的に勘案すれば、条例制定の必要要件は満たされており、私はすでに素案を作成している。 後日執行部当局に同案を送付するが、制定の意思なければ議員提案の条例制定も視野に入れていることを申し入れておく。上田浩二、深刻な人口減少。問い。鳴門市人口ビジョンの第一期計画で2040年の人口減少を5万2000人に抑えるとしていたが、5年後の第2期では4万5000人と7000人も下方修正された。その原因を市民に説明すべきでは、また大麻町での買い物や移動手段の確保について切実な声が寄せられているが、答え、施策を推進する中で実施状況や結果について必要に応じて進捗状況を報告する。大麻町での市民の移動手段については、市営バス廃止以降、小鳴門橋から板野駅南を結ぶ大麻線を民間事業者と協定を締結して運行することで維持に努めている。地域に住む市民が安心して暮らせるまちづくり。問い、今後どう暮らしやすくなるのか、市民に安心していただけるよう人口減少抑制や移動手段の確保など、まちづくりに関する市町ごとの個別計画の策定を提案するが、答え、総合計画をはじめとする各種計画を各地域の特性を踏まえた上で策定し、事業推進に努めており、現時点において町ごとの人口減少抑制等に関する計画を策定する予定はないが、他団体の事例なども踏まえながら調査研究を行う。観光事業者への支援。問い、鳴門公園周辺の事業者からは、せっかくの県や市の支援策が私たちまでなかなか届かないという声もあり、市が想定する支援の効果と事業者が感じている効果についてズレがあると思うが、市としてそのズレをどう解消するのか。答え、これまでも経済対策事業として消費喚起により経済活性化につなげる事業や事業継続を目的とした給付事業などを行っているが、支援が行き届いていない事業者もある。引き続きコロナ禍における支援の内容や趣旨を事業者へ理解していただけるよう周知徹底に努める。三津義弘、送信クラブ。鳴門市の人口増加策。問い、本市の人口は9月1日現在、男性2万6614人、女性2万9006人、合計5万5620人、世帯数は2万6195世帯。県外へ転出するよりも県内へ転出する方が多く、その約 90% は徳島市、藍住町、北島町、松重町へ転出される。理由は結婚、仕事、生活住環境、学区制度を含む子どもの教育環境であるが、ここ1年半余りコロナ禍の中、医療機関、病院や救急体制が充実している自治体であることが大きな定住の条件になっている。本市には徳島県鳴門病院をはじめ45の医院、病院、24の歯科、歯科院、31の薬局があり、本市全体が総合病院である。医療体制の充実した町であるという安心安全の視点から、鳴門未来づくり総合戦略2020を見直すことについて、答え、令和4年度に策定予定の次期総合計画で示す。移住支援策、企業誘致策。問い、市外県外からの I ターン、U ターンへの移住支援として空き家を紹介する空き家バンクを充実すること、また企業誘致にどのような対応しているのか。答え、移住相談会などで情報提供して、現在では空き家物件に10世帯、23名の方が居住している。サテライトオフィス等誘致支援事業を積極的に進めている。空き家の利用活用促進事業。問い、市内で急増する空き家が老朽化して危険家屋となる前に、例えば地域の中での老人憩いの家やご近所の方が気軽に集まれる小規模な集会所に準ずる場所などに有効利用活用する取り組みについて。答え、空き家バンクへの登録件数を増やし、移住支援の促進につなげたい。要望、定住人口確保増加策として、 地域資源としての空き家の有効活用に関する政策を検討するように。令和2年度の決算を審査・調査しました。5日間にわたり予算決算委員会を開催しました。その内容を一部紹介いたします。教育について。質疑。小中学校の特別教室へのエアコン設置状況は。回答。令和3年度に中学校、令和4年度に小学校の順で設置工事を行う予定としていたが、昨年の9月末に国の交付金の追加内定があったことから前倒しして実施し、本年7月末までにすべて完了した。質疑。小中学校の特別教室へのエアコン設置率は。回答。今回の工事を経て、普段児童生徒が授業で使う特別教室へのエアコン設置率は 100% となった。質疑。国のギガスクール構想を受け、令和2年度にどのような ICT 機器の整備を行ってきたのか。回答。校内通信ネットワークの整備と、それに伴うサーバーや児童生徒及び教員に対する1人1台のタブレット端末の整備、市内すべての小中学校の普通教室への電子黒板及び書画カメラの整備、臨時休校などに備えたウェブカメラ及びモバイルルーターの整備を行った。社会福祉、健康について。質疑。不妊治療費助成事業の令和2年度の実績は。回答。補助金を交付した人数は17人、件数は31回、補助合計額は155万1944円であった。質疑。補助を受けた方で出産につながった方の人数は。回答。平成29年度に補助事業を開始してから令和2年度までで76人が補助金の交付を受けており、そのうち現時点で48人が出産し、5人が妊娠中である。福祉について。質疑。子どもの居場所づくり推進事業の現状は。回答。子どもの地域の居場所づくりや子育て支援を目的とした子ども食堂の運営、学習支援を実施する団体に対し、運営するための初期費用や経費の補助を行うもの。令和2年度は2団体が補助金を活用し、子ども食堂や学習支援を実施しており、2カ所で延べ2014人が参加した。質疑。生き生きサロンの現状は。回答。市内58カ所に生き生きサロンがあるが、コロナ禍により5カ所が休止中で、現在53カ所が活動している状況である。3カ所の状況は、令和2年4月時点では944人参加していたが、令和3年4月時点では823人となっている。質疑。生き生きサロンの今後は。回答。生き生きサロンの箇所数や参加者数が減少していることから、閉じこもりや運動不足の影響により体力が低下し、要介護状態に陥ることが懸念される。このため GoTo サロン推進事業として、アフターコロナに向けて生き生きサロンとスポーツ旅、ナルトレ旅のコラボなどで生き生きサロンへの参加を促したいと考えている。まちづくりについて。質疑。本市の橋梁の現状は。回答。点検結果として健全度を4段階に区分しており、健全と判定された健全度1が115橋、予防保全段階の健全度2が532橋、早期措置段階の健全度3が68橋、緊急措置段階の健全度4が2橋となっている。健全度3については今後5年間で補修することとしている。橋梁長寿命化事業では基本的に修繕を実施し、季節橋梁の延命を図ることとしているが、コスト面において修繕よりも掛け替えが有利な場合には掛け替えを実施することとしている。全体では修繕が急がれる橋梁が70橋あり、このうち掛け替えが2橋、修繕が68橋となっている。次、道路舗装修繕計画の内容は。回答。令和2年度から2年間で 路面正常調査を実施し、計画を策定した。計画の対象となる市道は、市道総延長600キロメートルのうち、避難所へアクセスする重要な路線約30キロメートル、134路線となっている。この対象路線について、ひび割れ、わだちぼれ、平坦性を測定し、舗装の健全度評価を行っている。調査結果は、4段階で評価し、劣化度大が約17キロメートルとなっており、令和3年度より計画に基づき、年次計画的に舗装修繕に取り組むこととしている。次、水道管路の敷設替えの進捗状況は、回答、本市の水道管路の総延長は約563キロメートルであり、このうち法定耐用年数である40年を経過した老朽管の割合は 42.5% となっている。更新時期を迎えた耐震性能の低い水道管路を対象に敷設替えを実施している。更新率は年間約 1.5% を目標とし、更新費用は年間約8億円を見込んでおり、計画的に実施している。暮らしを守る防災について、質疑、老朽危険空き家除却支援事業補助金のこれまでの実績は、回答、平成26年度から令和2年度までの実績は84件である。質疑、決算などを踏まえて今後予算額を増やしていく考えはあるのか。回答、把握できていない老朽危険空き家についても把握するため、空き家等実態調査業務を実施しており、その結果を踏まえて検討したい。質疑、鳴門市新池川洪水ハザードマップ CUD カラーユニバーサルデザイン検証等業務とは。回答、ハザードマップは色で浸水深などの情報を表示していることから、誰が見ても情報を正確に把握できるようにするため、色彩に配慮し、カラーユニバーサルデザインの認証を取得している。消防について、質疑、令和2年度の出動件数は、回答、火災出動の件数は28件、救急出動の件数は2396件であった。救急出動の件数については、令和元年度と比較してコロナ禍により減少している。質疑、新型コロナウイルス感染に伴う救急搬送について、搬送先が決まらず、長時間現場に留まった事案はあったのか。回答、そのような事案はなかった。観光、産業。観光、産業について。質疑、頑張れ徳島ボルティス、鳴門観光ブランド化、ホームタウン連携事業の令和2年度の実績は。回答、J1 昇格に向けたカウントダウン事業や、J1 昇格決定後の祝福ムードを盛り上げる応援機運醸成事業、ボルティスロードの整備、プロスポーツ応援マスクシールの作成などを行った。また、看板や上りの設置、ボルティスロードマップやプロスポーツ観戦パスの作成など、アウェイサポーターの受け入れ環境整備や、地域経済の活性化につながる事業を行った。質疑、伝統的工芸品振興事業補助金の事業内容は、回答、多くの方に大谷焼を見てもらい、買ってもらうため、例年春に開催しているスプリングフェスタ、秋に開催している大谷焼釜祭りなどの開催費について、市からの支援を行っている。生活について、質疑、飼い主のいない猫の不妊去勢手術費用補助事業の令和2年度の実績は、回答、申請枠を上回る71件の申請があったが、捕獲不能などの理由により、最終的な交付件数は47件、総額約47万円であった。質疑、令和3年度の状況は、回答、10月4日をもって補助枠の70件70万円が埋まったため、今年度の受付は終了した。質疑、食品ロス削減の取り組みは、回答、取り組みの一つとして、令和2年6月から市民共同推進課前にフードポストを設置している。 設置から令和3年9月末までで約900点の食品をフードバンク徳島や子ども食堂鳴門教育大学の学生に提供した。食品ロスの削減を図りながら生活困窮者への支援につなげている。スポーツについて質疑。スポーツ旅、ナルトレ旅の今後の活用は。回答。今年度から生き生きサロンでスポーツ旅を利用していただくことになっており、高齢者にスポーツ旅を身近に感じていただきたいと考えている。また小中学生から高齢者までの幅広い世代の方に使用していただきたいと考えている。次。今後の販売方針は。回答。地方創生に関する包括連携協定を締結している企業の EC サイトでの販売やふるさと納税の返礼品として使用していくなど、全国販売も含めてスポーツ旅を使ったトレーニングをナルトモデルとして全国に発信していきたい。質疑。障害者スポーツの普及促進にどのように取り組んでいるのか。回答。障害者ふれあい交流授業として年に3回程度、実際に障害者スポーツに取り組んでいる方と交流しながら、小学生に車椅子スポーツを体験していただき、障害者スポーツの魅力を感じてもらっている。また勤労者体育センターで毎週金曜日に車椅子バスケットボールの体験会を総合型スポーツクラブの方々に行ってもらっている。質疑。幼児期におけるマルチスポーツを推進するための取り組みは。回答。総合型スポーツクラブの指導者が各園を訪問し、陸上や体操、ボール投げなどのさまざまな種目のスポーツを園児に体験してもらっている。令和2年度は10園82回、延べ2141人に体験していただいた。その他、財政について、令和2年度末の私債残高は。回答。約268億5000万円である。質疑。令和元年度と比較して、令和2年度の実質公債費比率が 0.8% 低下した要因は。回答。標準財政規模が増加したことによるものである。質疑。令和2年度末の基金残高が令和元年度末と比較して約4億6000万円増加した要因は。回答。減債基金及び庁舎整備基金への積み立てが増加したことによるものである。ボートレースについて。質疑。ボートレースナルトのリニューアル前後の売上額と利用者数の推移は。回答。リニューアル前の最終年度の平成25年度と令和2年度を比較すると、売上額は約238億円から 197% 増の706億円に、年間利用者数は約457万人から 190% 増の1324万人になっている。ただし、売上の中心が電話投票に移行しており、本庄の売上や来場者数は減少している。質疑。どのようなギャンブル依存症対策を実施しているのか。回答。ギャンブル依存症への不安のある方の相談窓口の設置やポスター、ウェブサイトでの啓発・注意喚起を行っている。またギャンブル依存症になる方は未成年の時に船券を購入し始めた方が多いという統計があることから、未成年者の船券購入防止策として、出走表、ポスター、ステッカー、場内アナウンスで呼びかけを行っている。令和3年第4回定例会の開催について、令和3年第4回定例会の会期は、11月30日から12月16日までの17日間です。第4回定例会開会前の11月21日に、鳴門市議会議員選挙が行われ、新しい議員が決定していますが、改正前の議員の任期が令和3年12月17日までとなっているため、第4回定例会は改選前の議員で行います。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では、市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。 議会活動に関して日頃から感じられていることやお気づきの点がございましたら、お気軽にご提出ください。提出方法は、次のいずれかの方法でご提出ください。1、鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから入力フォームに必要事項をご入力の上、送信してください。2、鳴門市役所本庁舎1階受付前にご意見箱を設置していますので、付属の用紙に必要事項をご記入の上、投函してください。なお、ご意見に対する回答はいたしかねますが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。令和3年度第4回定例会の日程。令和3年第4回定例会は、11月30日から12月16日までの17日間です。11月29日、月曜日、全員協議会、議会運営委員会。11月30日、火曜日、第4回定例会開会、予算決算委員会。12月1日、水曜日、一般質問通告締め切り。6日、月曜日、一般質問、会派代表質問。7日、火曜日、一般質問、個人質問、議会運営委員会。8日水曜日、一般質問、個人質問、予算決算委員会。9日木曜日、総務文教委員会。10日金曜日、生活福祉委員会。13日月曜日、産業建設委員会。15日水曜日、議会運営委員会、全員協議会、議会運営委員会。16日木曜日、第4回定例会閉会。24日、金曜日、全員協議会。27日、月曜日、第3回臨時会、開会、閉会。以上。議会広報委員会、委員長、高来博之。副委員長、宅川康二。委員、東谷真二。宮崎明。山根巌。松浦富子。塩崎健二。秋岡義郎。上田浩二。担当は山森律子でした。